その脳機能マッピング、はいはい、ちょっとこうちなみに少し教えていただけないでしょうか。はいはいはい
はい、まあ、この辺がその脳機能極材部位が分布している部分だろうなという部分にですね、はい、1センチ四方ずつプローブという、まあ、金属の丸ポチが先っちょについている器具があるんですけど、それで低電流を1箇所ずつ刺激していきます。低電流でですね、電流はだいたい1から6ミリアンペアぐらいの低電流なんですけれども、それで刺激しながらですね、と同時に患者さんに数を数えてもらったり、あるいは患者さんの目の前に小さなモニターを置いてですね、そのモニターに、まあ、誰でもお答え可能なようなですね、非常に簡単な動物の絵だとか、物の絵ですね、牛とか犬とかのとか、まあ、いろんなその絵を見せてですね、患者さんにそれを答えていただきます。電気刺激をしながらですね、で患者さんが正確に答えられる場合は、その電気刺激した場所が脳極材部位ではないんです。で脳極材部位にを電気刺激しますと、患者さんの言葉は止まってしまいます。はい、それによってこの部分が言語に関係している部分だなということが分かるわけです。でその部分を傷つけないようにあとは腫瘍を取っていくだけです。で先ほどのバイオリンの患者さんのお話もありましたけど、それは電気刺激をしながら実はバイオリン弾いてもらってるんですね。で電気刺激をしてバイオリンがうまく弾けなくなったところが、その指を動かす脳機能部位、シシレートということが分かる。でそこを傷つけないように手術を進めるということなんです。
は
い、
やはりでもそれでも取りきれない腫瘍、これ以上取ってはいけないというところだって出てきますよね。
当然それは起こりえます、はい、脳極材部位とその脳腫瘍の浸潤部位がもう重なってしまっているような場合にはもちろん取ることはできないわけなんですけれども、やはり患者さん その手術の後の後遺症ですね、それを絶対起こしてはならないというのが使命ですので、はい、そうしないと患者さんの退院してからのクオリティライフオブライフがですね、はい、やっぱり低下してしまうわけですね。ですので腫瘍を残存させてもですね、やっぱり機能を温存するというふうにしております。
はい、ということはその後は放射線や化学療法、はい、ということになるんですね。ギリギリのところを確認しながら取り除きまして、はいはい、そしてまた再びこの脳をこう閉じていくわけですよね、はい、頭を、
はいはい、
この時には、
はい、その時にはまたあの麻酔科の先生にお願いして静脈麻酔をの投与を開始していただきます。そうしますと患者さんはまた寝てしまわれるわけですね。で痛みも感じません。でその間に脳包んでる硬膜とか、まあ、骨とかいろんなものを全部修復して、で最後に皮膚縫合して手術は終了になります。はい、
実際先生あの手術室に入る時にお医者様は脳神経外科のお医者様は何人ぐらい入られるんですか？
3人から4人ですね。はい、
そしてあのやはり患者様たちというのはその麻酔イコール恐怖というところがどうしてもあって、そういう質問も受けることないでしょうか？
局所麻酔が痛くないのかとかですね、やっぱり先ほど聞かれたように途中です、ね、痛くならないのかっていうのをやはり患者様は心配されるんですけれども、まず局所麻酔は静脈麻酔で寝てしまってから打ちますので全く痛くないですね。それから冷めてからその局所麻酔が切れてきた頃やっぱりちょっと痛み感じ始めることがあるんですけれども、その場合には局所麻酔を追加投与しますので、まずあのもう痛くても我慢ならんというような患者さんは今まで一人もいらっしゃらないですね。はい、
麻酔科のお医者様もプロだっていうことですよね。
麻酔科の先生方にも非常にあの協力していただいて成り立っている手術でございます。
さあそしてまた再び全身麻酔になりまして、頭を閉じて手術は終了、はいはい、さあその後どうなっていくんでしょう？
あの手術が終了すると静脈麻酔投与停止します、はい、そう患者さんはもうスーッと目が覚めます。でその後は集中治療室に移って、患者さんが本当にお元気になればですね、だいたい 2,3 日、まあ、早ければ1日でですね、元の普通のお部屋に病室に戻っていただきます。
早いですね、
はいはいはい、
十分にそれで足りるということなんですか？
手術だけで治ってもしまう病気であればですね、例えば心筋梗塞グリオーマ以外にですね、海面上血管腫、あるいは私の分野ではございませんけれども転換の外科、こういったものに覚醒科手術は適用されております。で、そういった手術の後に放射線抗がん剤治療が必要ない患者さんであれば、もう傷が治り次第退院はできます。
じゃあもう早い方で1週間と経たずに退院をして、うん、普通の生活に戻っていく、はい、ということなんですね。はいはい、先生、今岩手で20何例とおっしゃいましたか、はい、皆さんその後、
皆さんお元気に退院されて社会復帰されておられます。で、まあ、会社員の方は会社に戻られたり、主婦の方は自宅に帰られて家事をされたりとかですね、普通 の、 生活に戻られておられます。はい、
一通り伺ってきたような気がするんですけれども、その脳腫瘍というともう本当に別府先生が背負って立つというほど、この岩手医科大学の附属病院の中での手術をなさっているということですが、先生ご自身はちゃんと寝てるんですか？
もちろん若い先生たちにも頑張っていただいているので、だいぶ寝れる時間は増えてます。
もう前日の恐怖みたいなものとか
も、もちろんものすごい、この手術にはもう全身全霊を傾けてやっておりますので、もう最後のギリギリまでですね、手術のシミュレーションを頭の中でやって手術に臨んでおります。はい、はい、
1回の手術というのは何時間の手術なんですか？
はい、覚醒科手術はですね、そんなに他の手術に比べて長いということはございませんで、朝の9時ぐらいから始めると終了がだいたい夕方の3時4時ぐらいには終了になります。はい、
それで長くないですか？
はい、はい、覚醒のしてる時間はだいたい2時間前後なんですね。で、その患者様には2時間ぐらいは頑張ってくださいねと。で、それでも腫瘍が取りきれない場合は、もうちょっと頑張れますか、まだ大丈夫ですかと、こう患者さんに励ましながらですね、手術時間を延長するという場合もございます。はい、
では本当に体にくれぐれもお気をつけいただいて、覚醒科手術をこの後も続けていただきたいと思いますが、最後に本日のまとめのお話をいただきたいと思います。
覚醒科手術はですね、治療法の一つでしかないんですけれども、治療法が多ければ多いほど患者様一人一人に合ったテーラーメイドな治療が可能となります。で、覚醒科手術によって脳腫瘍をできる限り大きく切除できるようになりまして、患者様の予後の改善にこれからも大きく貢献するものと考えております。